第12章手本の紅葉モデウス。繰り返し彼らの亡霊が我らの前に現れる。高貴な者たちだが、一人は血まみれだ。ベッドのそばで、食卓の傍らで、大きな顔して美しい視線と正しい言葉を投げつける。ジョン・スターリング、イギリスの作家。子供なら締め殺すこともできようけれども、行為はそうはいかない。行為は不滅の生命を持っていて、我々の意識の中と外とで生きながらえるのだ。ジョージ・エリオット、イギリスの女性作家。この世における人間の行いは、すべて長く続く因果の連鎖の始まりであり、その連鎖の行き着く先は、どんなに先見の明があるものにも想像がつかない。トーマス・ホッブズ、イギリスの哲学者。子供を導く親の重要さ。手本は物言わぬ名教師である。実践的な学校であり、行動で示されるその教えは、言葉による説明よりも説得力がある。ことわざや格言も我々に進むべき道を示してはくれる。しかし、実際に我々を導いてくれるのは、具体的で現実的な無数の物言わぬ実例である。良い忠告にもそれなりの重みはあるが、言葉だけで実例が伴わなければ大きな効果は望めない。世間ではよく、私のする通りではなく、私の言う通りにしなさいというが、現実に行われるのはその逆である。人は誰しも、耳よりも目を通して学ぶことの方が多い。自分の目で見た事実の方が、読んだり聞いたりしただけのことよりもはるかに印象に残る。特に幼少時代はその傾向が強い。知識の取り込み口が主として目だからだ。子供というのは、見たものを何でも無意識のうちに模倣する。昆虫の体が自分の食べる葉の色に似てくるように、子供も知らず知らずのうちに周囲の人間に似てくる。だからこそ家庭における教育が重要なのである。いくら学校教育が有益だとしても、子供の人格形成に与える影響は、家庭で示される手本の方がはるかに大きい。家庭は社会の要であり、国民性をなす中心核である。孔子における我々の生活を支配する慣習や思想心情は、良いものであれ悪いものであれ、家庭の中で培われる。国は子供部屋から生まれるのだ。世論のほとんどは家庭で形成され、博愛の心も炉端で育まれる。アイルランドの政治家バークは、自分たちが所属する最も小さな集団である家庭を愛することが、社会全体を愛する第一歩だと言っている。家庭という小さな中心点から生まれた思いやりの心が、その輪を広げていき、やがては世界全体を包み込んでいく。真の博愛精神は、慈善の心のように最初は家庭で生まれるが、決してそこだけにはとどまらない。したがって手本は、どんなに些細なことに見えても軽々しく考えてはいけない。手本は周囲の人間の人生に織り込まれ、良くも悪くもその人の人格形成に影響するからである。両親の性格は繰り返し繰り返し子供たちの中に刷り込まれる。耳から学んだことは忘れてしまっても、両親が日頃の行動で示す規律や努力、好奇心は子供たちの中に長くとどまり、影響を与え続ける。